ミミコのジャックインザボックス。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が213回目の配信になりますね。はい、皆さんお元気でしたでしょうか。はい、リスナーの皆さんは元気ということで安心したいと思います。まあね、今世の中でまたちょっと身動きが噛んでた、身動きがあまり取れない状況なんだけど、私はね、2020年の年末から割とその2021年に、かけてっていうか2021年の仕事の案内とか割ともらっていて、ありがたいですね、本当に。年明けから、2021年今年絶好調なんじゃないかなって、思ってます。はい、まだ具体的には言えないんですけど、今ね、あのプロデューサーで綾部健三郎さんがついてくださっているんですけど、で、綾部さんと一緒にオリジナルアルバムの制作をしてるんですけど、またそれとは別に、お声をかけていただいていて、まあそれはおそらくコンピレーションアルバムになるんですけども、オリジナル曲を、数曲そちらの中で、まあ私が書くのかプロデューサーさんが書くのか、ちょっとその辺はまだ、はっきりしてないんですけども、その CD をリリースして、レコ発、CD 販売という、計画をしておりますというか、お声をかけていただいてます。まだすぐに始まるわけではないので、まあおいおいこの番組でも、お伝えできればと思います。今年は、コンピレーションアルバムの制作に、オリジナルアルバムの制作、カミカミだねコンピレーションとオリジナルアルバム、両方制作が、ありますので、皆さんの前で歌う機会もね、2021年は増えるといいなと思ってます。ぜひぜひチェックして、ライブなど遊びに来ていただけたらと思っております。さあ、ではここで1曲かけたいと思います。もう何度かかけたので、もしかしたらサビだけだったら覚えてくださってる人もいるんじゃないかなと思います。その辺でってなんだろうそれでは聞いていただきましょう。ミミコで、キスしよう。
I'm not afraid to die.
この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
いらっしゃい。耳こずルーム。
はい、耳こずルームのコーナーです。今日は一人でお送りしますので、皆さんよろしくお願いします。なんかそうね、最近困ってることといえば、なんて言ったらいいかな食事難民って言えばいいのかな。いつも私の終わるって、私の仕事が終わる時間って結構遅い時間なんですよね。夜11時回ってることが多くて、でその後にまあご飯食べに行ったりコンビニで買ったりっていう生活が多いんですけど、今私のこの収録してる今日はっていう、まあ、この辺りのスケジュールってなんか変だねこの期間はですね、夜8時に飲食店が閉まっちゃうんですよ。まあ仕方ないことなんですけど、今までの感覚で仕事は普通にあるので、さ、仕事終わってご飯食べに行こうと思ってたら、私の頭の中ではいつもの感覚だから、お店の前とかまで行ってはってなるんですよ。ああ、お店閉まってるわ。で、仕方ないからコンビニとか行くんですけど、結構もうね、同じような人がいらっしゃるのかな、私の住んでる地域だけなのか、まあそれはちょっとわからないんですけど、まあまあ食材がなくなってるっていうことが多いです。はい。なので何回かそう同じことを繰り返して、あ、そうだそうだ、あ、お店8時まで入らなきゃいけないんだと思って、もう早めに飲食店でご飯食べてまた次仕事に戻るみたいなこともあるんですけど、まあそっかと思って、 Uber Eats って使ってみたことないなと思って、おとといぐらいに初めて Uber Eats デビューしました。本当にすごい便利ですね。皆さんも Uber Eats めちゃくちゃ使ってるのかな。この間どういうスケジュールだったのかな、高校の授業とかも行ってるんですよ、私。で、通常だと、すごく広い、今はもう、なんだろうな、結構、その、生徒さん入れて、まあ、マスクして、先生はフェイスシールドして、とかいう授業なんですけど、この規模にこの人数みたいなのがやっぱ学校もなんか指導されてるみたいで、かなり大きな部屋でレッスンしてるんですけど、その日はねオンラインレッスンだったんですよ。でオンラインのグループレッスン、しかもボーカルってどうしようと思ったんですけど、まあいろいろこう工夫してなんとか授業ができました。でその後スクールに帰って、スタジオ帰って、何人かレッスン入ってたんですけど、ちょうどこの高校から、スタジオに帰る時間でご飯が食べれないんですよ。45分しか真ん中空いてなくてご飯食べれない、どうしよう、スタジオのレッスン終わったらもう8時は回ってるっていうので、あ、 Uber Eats だなと思って、検索しました。なんだろうね、
なんか普段行ったことないお店とかあるんだけど、なんだろう、私って小心者なのかな、安定志向なのか分かんないけど、知ってるお店のものしか注文しないんですよね安心感のあるっていうか、うん、馴染みのあるもの、味もちゃんと分かってるみたいな、そういうものしか注文しないんですよ。結局非常にお世話になっているマクドナルドさんの、注文をさせていただいて、待ってるとですね、ちゃんと時間通りに届けてくれました。しかもなんだろう、たまたまね、そのスタジオの換気しなきゃいけなくて、ドアとか全開にしてるタイミングで来てくれたから、直接受け渡しさせてもらったんですけどね、ウーバーのね、そのね、なんて言えばいいの、スタッフさんっていうの、届けてくれる人もイケメンでね、なんかすごい得した気分になっただからなんかね、これで味を占めちゃって、今日ちょっとお昼家でいたんですけど、なんか早速 Uber Eats 頼んでみようかなみたいになっちゃって、ダメダメダメダメ、今日は Uber Eats は使わないと自分の中で決めないと、なんかね、日々使っちゃうなと思いました。危ないね。だって家で待ってたら食べたい飲食店の食べ物届くんだよ。わざわざね、電車乗ったり車乗ったりして行かなくていいんですよ、この寒い中。なのでね、多分ここから先私はUber Eatsにハマってくんだろうなって思います絶対ね、海鮮丼とかもいろいろあるんだけどね、ファーストフードばっか食べちゃう気がします。皆さん気をつけてください。何を気をつけるの、皆さんも食べ物ね、その好きなものばっかり食べちゃうと、まあ栄養偏ってしまうと思うんで、たまにこうサラダのデリバリーとかしつつ、栄養が偏らないように気をつけてくださいってことです。はい、そういうことです。まあ Uber Eats の従業員さんって言わないよね、あれ、みんな個人事業みたいな感じなのかな。Uber Eats 配達してくださってる方、本当にありがたいですね。はい、交通安全気をつけていただいて、美味しい商品を届けていただけたらと思います。はい、ではこの辺で一曲お送りしたいと思います。実はね、さっきね、オープニングでね、こっちの曲かけようと思ってたのに、つい癖でね、キスしようかけちゃった。はい、では聞いてください、ミミコでドライブトゥープラネット。 い、お送りしている曲がミミコでドライブトゥープラネットです。ドライブトゥープラネットは、ジャングルナイトや、ワンアンドオンリーが入ってるマキシ、シングル、イーチスリーナイツという、CD の中に入っております。今はね会場で手売りのみなんですけれども、もし、興味がある方はライブに来た時に声をかけてください。はい、それでは次のコーナーに行ってみたいと思います。
聴覚室で遊びましょ。
はい、視聴覚室もう今日噛みまくりなんだけど不安だ。視聴覚室でそれでも噛むね。視聴覚室で遊びましょうのコーナーがやってまいりました。最近は、リーディングをしてます。リーディングというのはですね、タロットカードや、オラクルカード、ルノルマンカードなどを使った、占いのことなんですけれども、この番組の中でやっているのは、簡単な占いというか、この番組を聞いてもらってから、2週間ぐらいの、おみくじみたいな感じで簡単なものをやっております。今日もルノルマンカードを用意してきましたので、皆さん、よろしければこの2週間の参考にしていただければと思います。今回も人間関係、対人、恋愛などの、項目で見ていただけたらと思います。YouTube のねリーディング動画とかだと、まあ、映像があるから1番2番3番好きなカードを選んでくださいとか、宝石って言わないかパワーストーンとか置いてどの宝石がいいですかみたいな感じで選んでもらって、そこからリーディングしていくんですけども、まあ、この番組はラジオなのでそれができないので、皆さんの頭の中で1番2番3番の数字を思い浮かべていただいて、その中で好きな数字を、選んでください。選べましたかね。はい、では、この2週間対人関係、恋愛関係、人間関係など参考にしていただけたらと思います。1番の方からいきます。はい、1番の方選んでいただいたカードはですね、タワーのカードが出てきました。今日は一人だから ゲストさんにこのカードねとかって見せることもないんだけど、1番の方タワーというカードが出てきました。タワーというカードはですね、職場とか学校とか大きな建物のことを示したりします。あとは法律関係のことだったりしますね。で、私は、このタワーのカードを見てお仕事、まあ、学生さんだったら学校だから塾とかね部活とか、社会人の方だったら、まあ、お仕事関係の方と縁があるのではないかなと思います。さあもうちょっと深読みしていきたいので、タワーを選んでいただいた方お待ちください。どんなことが起こるんだろう。あ、なるほど。ですね、まあ、皆さんの状況にぴったり当たるかどうかわからないんですけど、不特定多数ですのでね、思い当たる人はそのような感じで聞いてください。3枚カード出てきたんですけれども、ライバルとかいる方はですね、そういう方がライバルの影が消える可能性があります。ライバルの影が消えて、まあ、好きな人とかが いればその人と、の信頼関係がアップするのではないかと思います。そういう感じのカードが出てますね。好きな人がいる人はそうです。好きな人がいない方もライバル視されていたり、誰かにねこう嫉妬されてたりするかもしれないんですけれども、なんか仲良くコミュニケーション取れる人ができるんじゃないかなと思います。それはまあ、上司だったり部下だったり取引先の人だったり、学生さんだったら同じ部活の、 誰かだったりとかね、いろいろあると思うんですけれども、会社関連のところでやっぱり信頼関係誰かと結んでいけるんじゃないかなと思います。でそれが恋愛に発展したり、仕事、次の仕事のこうステップアップにこうつながっていったりすると思います。はい、参考にしていただけたらと思います。はい、では次いきます。2番を選んでいただいた方は、ハウス、お家のカードが出てきました。はい、もうハウスはですね、カードの通り、お家にいるといいんじゃないみたいな、お家でいるとなんだろうな、ラッキーなことが起こったり、お家でいながらにして誰かと出会うみたいな可能性がありますね。だから今で言ったら SNS とかかもしれませんね、出会い方とすれば。あとは家だけど、まあ、安心できる場所とかね、そういう意味合いがあります。さあもうちょっと追加でカード引いてみようと思います。はい、あ、うん、ですね、お家のカード、2番のお家のカードを選んでいただいた方は、何かこう秘密の関係がある人が多いかもしれませんね、もしかしたら。で秘密の関係があるから、今後その進展を自分の中でどうしようかなって思ってるかもしれませんけど、いい知らせが急に届きます。はいで、ここで決断しなくてもそのいい知らせが届くので、その先に決断する機会がやってくるんじゃないかなと思います。なんだろうね、いい知らせ、片思いしてる人とかだったらもしかしたらね、緊急事態宣言明けたらちょっとデート行こうよとかさ、好きな人いない人だったら、なんか友達が君のこと紹介してって言ってるんだけど、そういうことありえますからね、あるかもしれない、うん、あるかもしれない。恋愛で見ていない人も同じです。なんか仕事で、ちょっと行き詰まってて悩んでいたりする人がいるかもしれないですけど、いい知らせが届くと思いますので、はい、参考にしてください。はい、では次いきます。3番選んでいただいた方、はい、どんなカードが出たかというとバードです。ね、小鳥がね2羽写ってるカードなんですけど、これは何かと言いますと、コミュニケーションのカードです。会話とかね、まあ円滑に、お話ができていたり連絡が取り合えてたりっていうカードなんですけれども、まあこのカード自体もういいです。本当コミュニケーション取ってしっかり取っていきましょうみたいなカードなので、コミュニケーションしっかり取っていただければ基本的には大丈夫だと思うんですけれども、さあ、ではちょっとカード予備っていうかこう引いてみて、もうちょい深掘りしましょうね。あ、はい、バードの方はですね、コロナ明けてるはずなので、この配信してる時はコロナ明けだと思います。人が集まるところとか、賑やかな場所、まあ会社とか学校とか病院とか、大きな建物だったりなんかのイベントだったりっていうところで、しっかり気になった人とかにコミュニケーションかけていってほしいんですけれども、一個注意してほしいのが、そんな、あなた多分人気者なんでしょうね、そんなあなたに嫉妬する人がいますので、気をつけてください。あなたは賢く振る舞ってください。はい、まあ、嫉妬されるってことはそれだけあなたが人気者っていうことなんですけどね、同性の嫉妬って怖いと思います。男性も女性も気をつけていただけたらと思います。はい、こんな感じでルノルマンカード占いやってみました。まだね、一般の人のリーディングはしてないんですけど、友達のね占いは結構私今やってるんですよね。意外とね当たるって言われてます。はい、こんなね番組の中でやるのは不特定多数の方に当てはまるようなリーディングなので、みんながみんな当てはまってるっていうことはないと思うんですけれども、自分のなんだろう気持ちとか今の考えになんかこうヒントになるようなことがあれば、覚えておいていただけたらと思います。はい、では一旦 CM です。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃまレイディオー、 B ちゃんです。
トクソンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ、
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、エンディングです。今日も一人でお送りしました。なんかね、せっかく一人だからもうちょっとこう占いとかね、しっかり番組の中でやっていけたらいいなってちょっと思ってたりするんだけど、まあね、やっぱり新しいことを始めていくのってね、ちょっと緊張するんですよね、私も。なので、ね、もうちょっと練習してから、なんかこう新たな展開をこの番組の中でもやっていけたらなと思っています。はい、この番組が配信になってる頃は、もうそろそろ、緊急事態宣言明け、もともとに言われてた期間がね、明けに近いところだと思います。まあね、バレンタインも近くなっているんですよ。今年はね、バレンタイン手作りとか皆さんできないかもしれないんだけど、バレンタインってね、あのね、男性もワクワクしてるのか分かんないんだけど、女子の方がワクワクしてる気がしますね。チョコレート選びとか、なんかチョコレートと一緒に渡すメッセージカードとか、あのやっぱり相手に対して本気であればあるほど、準備するの時間もかかるし、気合もかかってると思います。はい、予算はねそれぞれあると思うんだけど、まあチョコレートってやっぱ最近、なんだろう、普通のスーパーとかコンビニで買えるね、馴染みのある美味しいチョコレートとかもあるんですけども、バレンタインシーズンとかって、海外のチョコレートとかね、高級なものとかも結構入ってくるでしょ。でね、どれ食べても試食させてくれるんですよ、ああいうのって。買いに行くとどれ食べても美味しいから悩むし、やっぱりね、それなりの値段がします。なんかちっちゃい箱、一箱で3000円とかですね、3粒4粒しか入ってないのに3、4000円するとかね、結構あるんで、何買おうか本当に悩みます。質より量かな、量より質かなんて、そういうのもあると思うし、何よりね、選んでる時間が結構楽しいと思うんですよね。はい、今年は、私は誰にも渡す予定がないんですけれども、過去のバレンタインの記憶をたどってみようと思うんですけど、一番最初にね、伊勢にねチョコレートを渡したのは、ね、確かに、ね、幼稚園の年少さんの時ですね。ケンスケくんっていう男の子にあげたんですけど、まあ、幼稚園なので100円ぐらいのチョコレートだったと思います。私なんか幼稚園の時浮気癖だったのかな、5、6人にチョコレートあげるって言ってお母さんにお小遣いもらったんですけど、あのね、お小遣いも一緒に買いに行ったのかな、その5、6人の中でもなんかね優劣をこうつけてて、ケンスケくんは100円ぐらいの一番高いチョコで、あとのその5、6人はランクがついてるチロルチョコから、50円ぐらいのチョコまで、やっぱ ね値段が違うんですよ。なんかそんなことをね、さっき思い出して、私ませてるなって思ったし、なんかすごいしたたか、無意識にしたたかなんだなって思った、はい、でもね、多分子供の時にやってた、それがナチュラルな自分なんだろうなってちょっと思い返しました。あとね、その後はね、小学校の4年生か5年生の時に、隣の同じクラスだったかな、大輔くんっていう男の子にチョコレートをあげたんですけども、なんだろうな、その小学校とかって工作の時間とかに、必要なもの、例えば貯金箱作るのに必要なもの、家から適当に持ってきてみたいな言うでしょ。 でなんかね、私があげたチョコレートのパッケージみたいなのを大事に取っといてくれたのか、工作の時間に持ってきてたのを見てちょっと嬉しかったっていう記憶があります。でね、大ちゃんのねお母さんね、ホワイトデーにねケーキ屋さんのあのケーキ、ちっちゃいプチケーキがいっぱい入ってると持ってきてくれてね、家にすっごい嬉しかった。はいありがとうございます。はい、今日は一人でお送りしました。皆さんのバレンタインエピソードのかむじゃな、今日バレンタインエピソードなどあれば番組に送ってきてください。今日もありがとうございました。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。またね。